山口敏太郎です。いやー、最近ですね、街歩いててもものすごい声をかけられるんですよ。一番怖いのが背後からかけられることです。それだけはやめてくださいね。山口敏太郎の
日本大好き。
こんにちは、南部一彦です。
こんにちは、水木乃です。
山口敏太郎です。
はい、ということですね、今日はなんか新しい環境でちょっとお送りしようということで、
はい、
しっかりスタジオ前としたところからね、
はい、
お送りさせていただいてますけども、
うん、足がしびらなくていいね。
あちゃんと椅子に座ってるからね。
そうそうそう、あ、姿勢よく喋れるから。
キャスパーがこうあれがない
、あれもあるしね。
電話もないし、
いや、
山の上も来ないし、そ
う
そ
うそう、うん、猫も鳴かないし、
うん、いいですね、ちょうどいい。
はい、
いや、久々にね、ちゃんとした環境でお送りしておりますけれども、
はい、
でさらにですね、今日はあの観覧をされてる方が、
はい、
前ちょっとあったと思うんですけど、山口敏太郎祭りで、
う
ん、あの抽選をしまして、見事社長のプレゼントがこの番組の観覧券
になったんですよね。それで、だから最初引いたら、
うん、
まあ、T さんというう
ん、
うちのイベントのスポンサーに当たっちゃって、
そうそうそうそう、
で、あ、これはもう関係者だからいいですって T さんがね、辞退してくれて、うんうん、2人目引いたらね、
うん、
あんだけ170人持って当たったんですよね。
すごいですね。
ね、すごい。
だからね、いや、ま、ね、まさかこの観覧に来てくれるとは、
ね、いらっしゃいませ。
遠方のところ、うん、いや、それは面白いですか、この番組。
すごい面白いです。
あ、そうですか。当たり外れあるでしょ。でも
貧乏クオリティ
で、いや、そんなことはないはずなんやけどな。あの、めっちゃ疲れてる時ないですか、みんな。
ありますね、
うん、みんな言葉数が少ない。
そうですね、あ、これはきっと2回目なんだろうね。
え、ちょっと待って、観覧車とガツガツ喋っていくスタイル、これガツガツ喋るスタイル、これで行くの。
わかんの。
いや、ええよ、ええけど、うん、それやったらそういう風に俺、頭組み替えるから。
わかった、
ええのね。いや、どうなの、
最後のエンディングにまた出てもらいましょう。
いや、本当なんか綺麗な女性の方でね、で、あの、うちを作って来てくれた人ですよね。
そうなんです
。そうそうそう
そうそうそう、
すごく盛り上げてくれ
た。ちょうど真ん中に座ってたんですよ。
そうそうそう、
よく覚えてます。
ど真ん前に座って、うん、すごい応援してくれて、うん、だから山口敏太郎のギャグをあの100人ぐらいの客の中で唯一笑ってくださった人。
違うわ、もっと
笑ってる。あなただけでしたよ、笑ってた。
そんなことないですよね。
はい、
ないですよ。
みんなどっと笑って
る。そんなことないに決まっとるやろ。
な
あ、そういうことですけど。
す、
いや、すごいですよ。すごい、全部新しい。
そうやな。
あの、視界にチラチラチラチラ映る、ハチハチっぽいおっさんは何なの。なあ、なんでお前急にグラサンかけ出して
る。隠し撮りしちゃった。
なんや、お前
は。もう、
もう衣装着てなかったら誰か分からへんやないか、うん、お前。
いや、これであの、
ちょっと待って、ちょっと、お前も喋るスタイル。
お前も喋るんかな。
いや、もういいんですよ。ごちゃごちゃしてるな。音綺麗なってんのにな。はい。ということでね。
まあな。
まあまあ、お送りしていこうかなと、うん、いうことでございますけれども。この間ね、あの、焼津のイベント行ってきました。これもう。
やぐも記念館。
そうそう、放送からしたらもうだいぶ前ですけど。
うん。うん、でも、どうでした？それ聞きたい。
いや、これがね、うん、あの、うん、それのイベントに行ったっていう方からメールいただいてるんで、
うん、
こしょっぱなですけど、うん、軽く。
ぜひぜひ。
いいですか？
はい。
はい。ビーマネーム、タカボンさんからいただいています。
タカボンさん
って、これ
名刺交換したことあるタカボンさんかな。
本当。
ね、
タカボンさんってツイッターでもつながってる
気がする。パーソナリティやってる、あの DJ やってる子じゃん。
どのタカボンさん
だ。そうそうそうそう。それそれそれそれ。しゃべらさんぞいうパーソナリティおる。ね、ひどいよね。読みますよ。本日焼津のヤクモだよ全員集合へ行きました。日本大好きなヘビーリスナーである私はそのノリでルンルン気分で会場へ入ったのですが、他のお客さんを見てびっくり。大抵が地元のおじいちゃんおばあちゃんであろう方で。南部さんが問いかけても山口敏太郎を知っている人もほとんどなし、公民館の健康教室のようなその雰囲気と思い描いていたイメージとのギャップに聴衆である私自身が先行き心配になるほどでしたが、てんてんてん、 でここから、それぞれ出演者の皆さんなんですけど、うん、相上さん、とにかく突っ走る尊道教は宝物だと思いました、
うん、
最初はポカーンとしていた皆さんも最後には知らなかった八雲の歌の合唱、これ後で説明しますね、
はい、
うん、歌いにくい後半部分を南部さんの雰囲気をさせての強制カットナイスでした。しずきさん、唯一記念イベントの趣旨にドンピシャの階段、
うん、
周りの人も引き込まれるように聞いていたのが印象的でした、うん、ということで、まあ、僕が MC やったんですけど、南部さんの MC お世辞抜きに光っていました。ウクレレエイジさんが火をつけ、相上さんで不思議な雰囲気となり、しずきさんで引き込まれる、全く別方向の3人をつなぎつつの経過の話、お見事でした。終わってみれば周りの方も静かな満足感に包まれているような感じです。
静かな満足感
よく分からんな、まあ、満足したんだったらええやろ、
ね、
そんな雰囲気だったんですか。
イベント終了後に、南部さんとウクレレイジさんに握手していただきました。ウクレレイジさんの芸はもちろん、そのお人柄の良さを強く感じ知ることができてよかったです。南部さんは実物もスタイルのいいイメージ通りの粋な兄ちゃんって感じで安心しました。
そこだけ強調するな、
ということでね、はい、よかったですということでいただいてるんですけど、これ静岡の焼津でね、
はい、
焼津小泉八雲記念館というところがありまして、うん、そこが10周年で、その本イベントじゃないその前のイベントでちょっとお試しでやってみようかって。
こういうイベントにも絶対声がかかるよ。
そうですか。
向こうからも絶賛の声が俺どう来てるしね。
あの基本的には階段のイベントに、ね、入るんですか。
今までね、
うん、
ただ八雲の朗読だけとか、
うん、
そういう感じだったから、今回あの、ね、階段紙芝居という、ね、今日来てくれてる八八くんが漫画家として描いた絵を、
はい、
しずきがかまあ、紙芝居的に語るとか、ね、
話して、
まあ、結構新機軸が多かったと思うので、だからちょっと一応向こうと話してるのは、ちょっと10周年はもうちょいメンバーを増やしてやらせてくれんかみたいな話。
いやこれがね、あの静岡焼津で昼1時からの開始だったんですよ。
昼なんだ、
そう
夜じゃないの。
そうってことは、東京での集合が朝7時や
った。あ早いね。
これのっけからまあまあ早いなって、
うんうん、
で僕朝4時半起きとかですよ。でうわー準備して、で午前6時55分ぐらいに無茶汗の駅にね、
うん、
ギリギリついて、もうこれ全員揃ってるやなと思ったら誰も揃ってへん。
あれ神田だったっけ、待ち合わせ場所。
そうそうです。で、うん、神田駅でパッて見たら、うん、あのその当時その出演者の中で一番大先輩のウクレレエイジさんがポツンって立って、なんで大先輩が一番早く来てんねんと思って、ほいで、まあ久しぶりですね。
あ、岩見ちゃん遅れた？
いや、来てなかったんですよ。ほんで、
マジかよ。
あの、ウクレレエイジさんのマネージャーさんがふわっと来あったんですよ、7時ぐらいになって。ほんで、
う
ん、あ、向こう車置いてますんで、僕ちょっと行くとこありますんで、先行っててくださいって言って、
うん、
あ、そう、車がもうあってみんなおるんかな、思って。うん、で、こう道の方に出てみたら、うん、あのウクレレイジさんが あれだねって言うから、うん、なんかこう黒いワンボックスが止まってたんですよ、うん、でそこで4人ぐらいがこう荷物の搬入みたいなのしてて、うん、あれですねって2人でバーッ駆け寄っていって、うん、おはようございますって言ったら全然知らん人ら、
マジで、
うん、大人が2人してね、しっかり目見て間違えた。
あら、
なんか今からスノボ行きますみたいな4人組で、
おしゃれさん、
あのそんな幕開けでしたけど、
本当に
でもよかったんちゃう。あのなんかそういう割と市役所がやってるお堅いイベントに、
うん、
もうレギュラーとして呼んでもらえるようになったってのは、うん、ええことやと思うな、う
ん、あの皆さんが想像してらっしゃる、まあ、お客さんね、人生の先輩方よりも、うん、もう一回り上を想定してもらったらいい、
うん、それはどういうことや、
うん、そんな感じでした。もうすごい
全く未知の客層やん。
あ、そうですそうです、うん、まあまあね、
本当の地元の人。
そうで、その僕ね MC で最初出ていくから、うん、あのよくあるその小泉役も知ってる人みたいな、
うん、
やったんですよ、うん、普通何人か手を挙げるものとしてこっちは考えてるわけですよ、うん、言うことは、うん、そしたら誰も挙げへん、うん、
え、手を挙げないの。
そうです。
え、知ってるよね、
全員知ってるんですよ。
知ってるのに
小泉八雲はここの宝やっていう認識が全員あるんですよ、
うんうん、
これ後にアンケートで分かったんですけど、
うん、100% 上げる流れだよね、本当はね。
そうそうそう。まあ、上げる流れ、上げる流れというか、
シャイなんでしょ。
あ、シャイなの。
いやいや、全員知ってたと思います、あれは。あの感じは。で、しょうがないから俺が上げたんですけど。
へ、
僕知りません、すいません、教えてください、みたいな。ノリで行ったん
あ、知らない人は手を挙げてくれって話。
あ、そうです、そうです。
あ、そうか、私ごめん、逆だと思ってた。
あ、そうそう、うん、知らない人、
知らない人ね。うん。あ、それはなんかもう誰も挙げないよね、そりゃそうだもんね、地元だもんね。
そうだ、知らん人おるかな思ったけど、うん、おらんくて、で、がっつり。小泉八雲について知ろうとしてきた人が集まってきた、う
ん、だって研究家の人も入ってたでしょ、客何人か。
ええ
小泉八雲の研究家の人が何人か入ってた、ね、
マジっすか、
うん、プロ中のプロよ。
いや、それでまあウクレレエイジさんとかね、うん、まあ相上ちゃんとか、
ウクレレエイジさんあれでしょ、なんかあの耳なし小一みたいなパロディであったんやろ。
いや、まあ、やりましたよ。すごかったですよ。まあまあ、あの、当然最終的には盛り上がったんですけど、そのウクレレイジさんってトンネルズの皆さんのおかげでしたの、あの、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権っていうのが代表でよく出てらっしゃって、まあ、あれって、まあ、言ってみたらちょっとね、ミドルエイジ以下の笑いじゃないですか。だからウクレレさん、その、最初つかみでなんかいろいろ言って、で、本ネタに入っていくんですけど、まさかの本ネタに入っていった方が客がシーンとなる。すごい空気感でした最初。
えげつないな。
なんかね、あのつなぎでマニアックでごめんね、微妙でごめんねっていうブリッジがあるんですよ、お姉さんと、うんうん、ほんまに微妙な空気になって、
う
ん、まあもちろん最後には取り返したん
ですけど、ああ取り返して、いやだからやっぱりみんな戸惑う客層やね、
うん、
その客層は誰もやったことないでしょ、
うん、
だからそれはきついと思う
が。すごかったですよ。まあでもあの、うん、あの焼津小泉八雲記念館のあの主幹の人と学芸員の人も来てらっしゃるんですけど、
うん、
まあ、
うん、喜んでたみたいね。
いや良かったですみたいな。
なんか市役所の家内お偉さんのちょっと硬い人も喜んでたらしいよ。
マジですか。
え、こんなんあるんやみたいな、こういう解釈あるんや、小泉八雲の新しい解釈を知ったみたいな感じで。
ああ
、ウクレレさんも相上ちゃんもクリアしたんや。
そうなんだ。
うん、まあまあまあ。
相上ちゃんはどんなことをやったんですか。
小泉八雲の歌って歌ってたんや。
そう、それが出てきた。
そうなの。
やっつけ感半端ないとか、
なんか
言うてた。小泉八雲をテーマに歌を作って歌ったの？
あのね、歌詞の中に八雲っていう3文字が50回ぐらい出てくる。ヤクモ、ヤクモ、ヤクモみたいなやつを、あの、最後みんなで大合唱しましたからね。
それどうなんか
あの、ほんで最後、あの、主幹の人、その、記念館の、うんうん、あの、今日のイベントは、小泉ヤクモのイベントだということを忘れないでくださいって言ってました。
心に留めてね。
そうそうそう。
決して変な演芸大会じゃないよ。
そうそうそう。
っていうことやね。あのでも高坊さん以外でもね、あの A 君、うん、まあ、名前は伏せるけど A 君という、
はい、
あのあれですよ、常連のリスラーも行ってたみたいやし、う
ん、ああ何人かね、
結構で日本大好き聞いてる子が行ってるはずやね。
そうなんだ、うん、
いやでも、はい、盛り上がりはしましたね、
うん、
まあよかったね。まあ今度は八戸とか、
あ、
また調子も今年盛り上がるからね。
あ、そうなんですね、
うん、で岐阜もちょっとまた相談してるんですよ、いろいろ。
うん、
だからいろんなことが今後あるだろうと思いますけどね。
うん、
はい、ということで、じゃあ、ね、ノアさんに趣旨をね、今日言っていただけますか。
はい、
はい、じゃあすみません、
はい、
お願いします。
この番組は21世紀のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニーの面々が自由気ままにトークする番組です。なお、この番組はラジオサンキュー、FM ビザン、FM ワッチ、ほか、YouTube、iTunes ストアなどでご視聴いただけます。過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りのアドレスは、日本大好き2005@yahoo.co.jp。採用された方には、ステッカーを差し上げます。
はい、ということでね、新たな環境で、
はい、
お送りしたいと思いますね。はい、ステッカーもそろそろ届いてるみたいなんでね。
あ、そうなんですか。
はい、ということで今日ゲストいますんで、はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山口敏太郎の日本大好き。前世滝沢バギーのツイートに1日1回イラッとしています。皆さんこんにちは、山口敏太郎です。弊社が運営するオカルトニュースアトラス、世界の UFO、ユーマー、心霊事件、都市伝説、陰謀、ありとあらゆるとんでも情報、不思議情報を網羅しております。毎日10件以上のニュースが更新されています。ぜひともこのニュースサイトアトラスを検索し、毎日読んでください。
山口敏太郎です。山口敏太郎のサイバードランティア大変好評を得ております。3億円事件やグリコ森永事件の闇、オウム事件の真相、山の民参加、海の民の秘密、さらに霊がいるとしか思えない心霊事件、また数々の霊能者の姑息なトリック、日本政府がひた隠しに隠す UFO 事件の真相、陰謀謀略事件、 UFO 軍事都市伝説、心霊呪い、ユーマ宇宙人、すべての謎を網羅する山口敏太郎のメルマガサイバーアトランティアをぜひお読みください。毎週火曜深夜発売です。メールマガジンフーミー、メールマガジンフーミーで山口敏太郎のサイバーアトランティアを検索してください。
阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階で営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052。 阿波遍路そば美山に来てくださいね。
作家でオカルト研究家の山口敏太郎です。みんな徳島に来たら遍路そばを買うてな。
はい、ということでね、今日ゲスト、来ていただいております。じゃあ自己紹介どうぞ。この方です。はい、どうぞ。
あ、こんにちは、作家の中澤武史です。
え、
はい、いらっしゃいませ。
1年ぶり。
1年、どんくらいぶりなんですかね。
1年は経ってない。
1年経ってない。
うん、経ってないと思います。
いや、山口さんから直接電話があって、うん、あの新しくスタジオで番組をリニューアル始まるんで、うん、準レギュラーの中澤くんには来てほしいって言われたんですけど、うん、絶対に準レギュラーって呼ばれるほど僕は出演してる覚えはないなと思って本当どのくらいぶりなんだろうって感じ。
しょっちゅう来てるやん。
いや、しょっちゅう来てないですよ。それ多分、うん、僕が出てない時に山口さんが勝手に僕の話をしてるから来てるつもりになってるだけで、僕本当多分半年に1回ぐらいですよね、多分呼ばれてる、うん、きっとね、
半年前ぐらいかな、
だと思いますよ。
全然そんな十分準レギュラーですよ、うん、
いや、半年に1回しか来ない人準レギュラーって言わないですよ。
俺の
中ではこの番組2週、隔週でやってる番組ですよね、
う
ん、
そうだよ、
隔週でやってる番組、半年に1回しか来ない人、普通のゲストですよねこれ全然。あ、というか1個あれなんですよ、あの、うん、僕日本大好き、まあ、決して毎回聞いてるわけじゃないんですけど、うん、まあ、時々聞いていて、うん、あ、山口さんが僕の話してるなとか思う時あるんですけど、うん、山口さんが全く身に覚えのない僕の話を言うんでそれだけはやめてください。あの、リスナーの方信じてるかもしれないんで。
冗談と言ってるだけ。
いや、結構気にする人いるんですよ。
え、本気にするの？
やっぱあの山口さんのファンの方ってね、オカルト好きの方が多いじゃないですか、うんうん、でオカルト好きの方って純粋まっすぐな人が多いから、うん、山口さんが言ってることは本当なんだと思って、
うん、中澤が女と同棲してるとか、
そう、そういうと信じちゃう人もいるんですよ。してないですからね。で、うん、前もたまたま聞いてたら、うん、山口さんが中澤は早瀬をライバル視してるみたいな。で、まあ、当然僕と早瀬さんの人間関係なんて知らないから、うん、水木さんも、うん、あの、南部さんも、うん、そうなんや、うん、みたいな感じになってるから、ね、
なんで西の言葉しちゃうの。
いや、南部さんがそうなんやみたいな。そうそう、だから、もちろん南部さんも知らないんで、うん、もしかしたら本当に中澤は早瀬をライバル視してんのかなって多分思っちゃったと思うんで、うん、そう、出演者全員がそうなのかなって。
じゃあ訂正しとくわ、はい、早瀬は、はい、俺はエンターテインメント路線を行ってて、うん、あの同じ事務所の山口さんとぶつからんから賢いけど、うん、早瀬はがっちりストロングスタイルやから山口さんとぶつかって、うん、アホやなって言って
た、ね、言ってない、そんなことも言ってない
ちょっと入ってもらいましょう、作家の早瀬さんです。
早瀬
さん、
どうも、林康弘です。よろしくお願いします。
はい、ライバルじゃないですよ。
ライバルじゃないですよ、本当に、うん、マブダチですよ。
そうだよ、
それもどうなのか。
マブダチっていう4文字をたどたどしく言ったあなたが初めてや
る。マブダチですよ、ほんまにも
でもこの間林さんと初めてファミレスで結構がっつり喋って、
あ、そうです、そうです、
あの正直
ライブやったよね。
あ、そうです、でもそれより前だったんです。
緊急検証、
そうですね、一緒にライブもやりましたし、
はい、ライブやってる時に林さんに脇腹ガーンって
やってないです、ね、いや、正直タートルカンパニーってコミュニケーション
めっちゃ受けてる
わ、うまくいかない
。めっちゃ
観覧の方が受けてくれたらもう何よりなんですけど、うん、正直
タートルカンパニー怖いやろ。でもこれで4つ5つ下ぐらいに優秀な後輩が来たら怖くない。
いや、でもよく言うんですけど、うん、林さんがめちゃくちゃ売れても、うん、別に僕の仕事のパイ奪われない、まあ、リーグが全然違うから、うん、 な、うん、例えば仮にですよ、うん、別にライバル視してないですけど、うん、まだ相上さんとかの方が、うん、あのオカルト界における芸風はまだ被ってます。
被ってる、
ね、多少ですよ、うん、早瀬さんがこのスタイルでめっちゃ売れたとしても、うん、僕とやってること全然違うから、うんうんうん、あんまりそういう意味で言うと別に林さんが売れるからって何も脅威に出る必要はないし、
わかったごめん、
売れてほしいなって。
君がライバルしてんのは吉田優希やったな。
いや吉田優希さんなんてもっと僕と進んでるみたいな。あの人UFO もユーマも興味ないって言ってましたから、
ね、あの人はごめん、お前が嫌いなのは吉田豪だけだったな。
嫌いとライバルは別ですし、そうです別にそんな嫌いではない。
否定はしないですね。じゃあ
好きではないかもしれない
です。あ、そうなんだ。
好きな人いないでしょ。
いないよ。
そんなことはないですよ。好きな人もいっぱいいますって
。好きな人作った方がいいですよ。
え、僕が？あ、僕は好きな人いっぱいいますよ。僕は好きな人いっぱいいますし、なんか知んないけど山口さんがよく、中澤君はすぐ誰々が好きとかよくわかんないジャンルをつけてくるんですけど、それは好きな人いくらでもいるわって話。そんな好きな人があんまりいない人の方がおかしいです。
あ、そうだね。
だからそれはこの世界に尊敬してる先輩もいれば、大して尊敬してない先輩もいるし、いろんな人がいる。
安西レオ？尊敬してない。
いや、レオさんはめちゃくちゃ尊敬して、恩人。
尊敬してないし、
それは言わないですけど、それは言えないですけど、でもそれはいろんな人がいるますよ。それはもちろん。
そうなんですか。
なんで本当あの久々に日本大好き次に呼んでもらえるのは多分半年後だと思う、はい、
また半年後
多分ね、夏が終わったんだと思う。
これだけ言っとくのは山口さんが番組の中で言う中澤情報は、うん、話半分で聞いて
る、うん、半分以下よね。
半分以下でもいいか。、はい、もし嘘つくならちょっといい嘘流しといてください。だって女と同棲してるとか早瀬をライバル視してるとか何も僕にとってプラスにならない。
プラスになる情報言うてやるよ。
これからプラスになる方で、
あの
それだったらいい。
病気のおばあさんを介病
あ
の
助け
た、あ、そうですね、そういう
街角で助けたとか
嘘ですけど、そういう嘘だったら
許せる。
許せます。
分かった。
そういう嘘を流しといていただける、う
ん、ちょっとまた悪だくみしとか。
ドキドキ、
はい、さあ一連の下りは終わったでしょうか。
終わりました。
長い下りで申し訳ございません。
、はい、いえいえ大丈夫ですよ。中澤さんといえばね、はい、あの本業作家の方も忙しくされてまして、
う
ん、
そうですね、ありがたいことに、
本が出ましたね、うん、これ宣伝しましょうよ。
いきなりよろしいですか。
あ、どうぞどうぞどうぞ。
出たね。今年になってちょっと2冊とりあえず本が出まして、まず1月にあの久々に小説の新刊が、
うん、いいね、
あの文庫版とかあったんですけど、書き下ろしの新作としては本当久々にあの出まして、うん、タイトルがあのキモイマンっていう、
ね、うん、ちょっと初恋芸人とはちょっとなんか文体が違うよね。
そうですね、あの今回いわゆる、うん、僕としては初めてライトノベルっていう小説のジャンルに挑戦したつもりで、うん、あのやっぱライトノベルの文体に直すのが本当に大変で、
そうやな、
まあ、実はここだけの話、うん、この本1月に出たんですけれど、うん、僕12月に小学館に4回監禁、監禁って言葉は良くないですね、うん、そう、小学館に4回
監禁、
小学館に4泊したんですよ。
あ、もうでもそれ嬉しい体験やで。
まあ、
なんか飛鳥先生もよく缶詰になってたって締め切り。
まあまあそういうなんかタコ部屋っていうのがあるんですよ。
はいはい。
まあ、締め切りがやばい。サッカーそこに閉じ込める。
ラジオやいうこと意識しような。みんなが。
え、タコ部屋って別に
綺麗なスタジオでな。
禁止用語じゃないですよね。
いやええけど。
まあ、ええけど。ギリギリなのタコ部屋
って。いやギリギリを攻めんでもええし。
じゃあそこ P にしといてください。
まあ、線で線で。
小学館にそういうところがあって、うん、そこに僕12月に4回も小学館で、で、つきっきりでも編集さんに、うん、時々編集さんが覗きに来るんですよ。まあ、編集さん他の作家の仕事もしなきゃいけないんで、で僕はずっと小学館で、だ結構、ちょっとライトノベル初挑戦だったんで、ストーリーっていうよりはそのライトノベルの文体にすることに本当に
あれはね、あれは独特の世界なんですよ。
そうなんです。
誰しも書けないでしょ。ライトノベル好きで読み込んでないと。中澤さんその4話もね、
いや読んでたんですけど、ただ確かに普通の小説、まあいろんな小説あるじゃないですか、うん、ライトノベルが本当に何よりも好きっていうタイプの人間では確かいなかったんで、そこは本当空
戦したんで。だから僕らの世代は栗本薫とか、
はい、
藤川圭介とか、
はい、
まあ、藤川だと宇都宮美子とかね、
はい、
あのあれか、栗本薫はあのちょっとあの魔獣っぽいやつ
だったよね。
そういうライトノベルの初期のやつが僕ら読んでないから、うん、今のライトノベルの文体読んだら読みづらくてね、逆に、
う
ん、
あ、
文体にやっぱこうなんていう
やっぱジャンルによって
全部変えますよ。
あるんだ。
いやいや
変えます
よ。いやちゃうやん、内容やんか。
内容は文体よりもね。
な、
まあ、内容っていうのは、
ね、まあ、どんな今日はどんなライトノベルに挑戦したんですか、まあ、先生は。
もう手短に説明しますと、 やっぱ高校生ぐらいの男ってスクールカーストの最下位、最底辺ぐらいの人間でも、
ありますね。
例えば小学生から見たら結構頼れる兄ちゃんだったりするじゃないですか、ね。いくら高校では最下位でも。
そうね。
だからこれも主人公は、主人公の高寺くんって人は、高校のスクールカースト、一番下なんですけど、小学生の女の子から見たら頼れるお兄ちゃんに見えちゃって、
なるほど。
ひょんなきっかけから、お兄ちゃんヒーローみたいだね、みたいなこと言われて、どんどん乗せられて、ヒーローの格好をして、
はい、
悪者と実際に戦うことになるんですよ、
うん、
ところが仮面ライダーみたいに別に改造手術受けてるわけじゃないんで、
は
い、別にヒーローの格好してるだけで弱いまんまなんですよ、
うん
うんうん、なんで悪者にボコボコにされてしまうというですね、そのボコボコにされながら彼が最終的に何を掴むのかみたいな、
まあでもちょっとしたその最下位の人にありがちなちょっと青春ものみたいにもなってるんですかね、
はい、そうですね。だからそういう意味で言うとジャンルは変わったんですけど、初恋芸人の時にもあったような
そういう
ダメな人が主役の、
なるほど、
まあやっぱ僕にしか書けない、実際アマゾンのレビューとかを見てても、ここまでライトノベル読んでて救いどころのない主人公は。やっぱね、ライトノベルって言っても、例えば純文学の主人公とかって結構もう、人生的にアウトしてる人とか多いんですけど、ライトノベルの主人公ってある程度共感しやすいように割といい人だったりするんですよ。ダメな人風に描かれてても人としてはいいとこが結構あったりっていう、そういう意味で言うとキモイマは結構ライトノベルの主人公としては、結構はみ出すぐらいダメな人
間だったり、結構自分を投影してるところもあるの、
自分を投影してるところもあります
ね。ヒーローに変身していくっていうのは中澤武史はこういう格好するのと
リンクしてる、まあ変な格好してる、外で歩くっていうのはちょっと自分とリンクしてるところもあるかもしれないですし、あとあれですよね、子供の期待は裏切れないっていうのもあって、子供の期待を裏切れないことでどんどんドツボにはまっていくところとか、僕中学生の時にやっぱり学校で全然友達とかほとんどいなくてうまくいかなかったんですけど、なんか学校の授業で幼稚園に研修に行く授業があったんですよ、中学生の時に。
なるほど。
したら学校ではもう全然誰にも相手されてなかったのに、クラスのリーダー格より僕のが圧倒的に幼稚園児の間で人気を取れたんですよ。それはやっぱりウルトラマンとか詳しいんで、幼稚園が言うことを全部僕の方が他の生徒は返せないんですけど、僕は幼稚園児がやってることをちゃんと同じ番組を見てるんで、しかも僕のが昔から知ってるんで、そしたらすごい尊敬されて、
実話に近いやん、キモイ。
まあその時の体験もちょっと、ヒントになってるっていうか、ダメな高校生とか中学生も、そういう幼稚園児とか小学生からは尊敬されることもあるなっていうのが、
なるほどね、
ちょっとヒントになった小説ですね。
どうですか、はい、その小説書いてみて、なんかこう反響みたいなのは。
そうですね、でも本当久々の小説だったんで、本当に初恋芸人以来待っててくれてた方とかも結構言ってくれましたし。
何年空いた ?5 年ぐらい空いた。
そうですね、本当純粋な新作としてはもっとですね、7年ぐらい実は。やっぱり、山根さんもご存知だと思うんですけど、やっぱり、本ってやっぱデビューする前って、デビューが一番大変だと思ってたんですけど、実は2冊目が一番大変だなと思って、やっぱ1冊目出した後ずっと自分の場合書いてたんですけど、本になれなかったのがようやく、まあ去年その初恋芸人のドラマ化とかもあって、もう一回注目してもらえるようになって、まあ本2冊目も出せて、まあちょっとまだあんま言えないですけど、その後ちょっとまたいろいろ書いてみたいな話がつながってるんで、よかったな。
まあまあよかったですよ、ね、よかった
な。でもこれで2冊目、3冊目といったから。
そうですね。あ、そう、3冊目っていうか、ね、実は今年、
もう1冊。これの方が売れそうな気がする
ね。確かに。まあ、小説じゃない。
2冊目の方もちょっと。
今年、はい。もう1冊実は3月に本が出まして、これ小説じゃないんですけれど、陽線社さんっていう映画秘宝とか出してる、
名門ですよ。
そうですね。映画本としては。映画秘宝セレクションっていうシリーズで、平成特撮世代、新時代のゴジラ、ガメラ、ウルトラマンと仮面ライダーという、ちょっと長い本ですけど。
これは
面白そうだと。面白いんですけれど、
これはだから、ちょっと、何すか、図鑑的な、
これはですね、
説明本みたいな。
特撮体験論っていう。
を仕切る。
いや、そんなこと書いてない。そんな、偽情報ない、ね。
お前ら、俺の話を聞け。
いや、そんなこと一切書いてないんですけど。そんな口調で書いてない。
山口さん、山口さん、今のボケ、誰にも受けてないですよ。大丈夫ですか？
めっちゃ
受けてるわ。
嘘つけ。
観覧のお客さんだけ。
お前、
いやいや、もう。
唾すら飲み込まんかったやないか。
ファン、ファン大笑い。
嘘つけ。嘘つけ。
いや、大爆笑です。
これはまあ、いわゆる評論本ですね。
あ、評論本ね。
で、実は特撮の評論っていうのは、実は結構本出てるんです。 ですけど、うん、いわゆる特撮が一番流行った時代って僕より上の世代なんで、うんうん、その僕らより10年20年上の人が書いた特撮評論本しかなかったんで、うん、まあその80年生まれの平成特撮育ちの人間が書いた評論本ということでちょっと新しい切り口でやってるんで、
今までなかったもんね、このパターンがね。
なんでぜひあのゴジラとかガメラとかウルトラマン仮面ライダー興味ある人、あと80年代90年代の子供文化とかに興味ある方はぜひこちらも
怪獣復活のキーワードだな、これがな。
そうですね、は
い、まあね、はい、よろしくお願いしますということで、だからもう子供文化が愛してるよね、はい、中澤さんはね、
う
ん、
そうですね、やっぱ子供、やっぱ自分子供の頃影響を受けたものでずっとここに来て、おかね、オカルトが好きな理由も小学生の時であった飛鳥昭夫先生の影響だったりするので、うんうんうんうん、
いやそうやと思う、
それで来てますね、
うん、はい、だから子供から人気が出ると
子供から人気出るといいんですけどね、
いろいろね、
あとはこのユーマ本や中澤武史のユーマ新解釈みたいな、
まあ、そうですね、やりたいです、うん、はい、いいかげんあの山口さんのユーマ本に待遇人間載せてください。
いやもうやめて、もう俺は載せたくないんです
。最近出た新刊もユーマのページあるからドキドキしてみたら待遇人間のこと一言も触れられてないな、
触れたくない
あ、はい、ということでね、はい、じゃあ今日またこの後いてくださいね、
お願いします、
はい、よろしくお願いします。
山口敏太郎の日本大好き、キキとララの身長は1373キロメートルです。